よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
あのツイッターですごい心にぶっ刺さるツイート教えてもらって、ちょっと僕の
あのスシローのやつかな。
スシローじゃない。スシロー大変。スシロー大変、ほんまに。
大変ね。
スシローの件まず話しますか、それで言うとね。
話す？
いや、なんか僕もスシローがなんか盛り上がってるのをツイッターで観測して、
はいはいはい。
ほぼほぼ何があったんだろうと思ったら、なんか、
うんうん。
ね、中学生、高校生どっかの。
みたいな人。
子供の方が、
うん、
いろいろ迷惑行為をして炎上してみたいな感じだったんですよね、
うんうんうん、
でそれを親と一緒に謝りに行ったけど、スシローはそのままなんか民事刑事
う、ねうん、
もう進めますみたいな話をしてて、いいぞもっとやるみたいなちょっと見ましたね。
そうですね。どう思いました、
はい、あ、いいと思います。
いいと思います。なるほどね。
そういう姿勢を示すのは。
まあね。
どう思いましたか？
いや、なんか、初めてみたいな感じでさ、
うん、
みんな取り扱ってるけどさ、
うん、
これ3週目ぐらいじゃない？なんか、生まれてからこういうのあった。
お店に対しての迷惑行為みたいなの？
で、それが炎上して、うん、結果すごい被害、自分にとってもすごい被害になるみたいな、
うんうんうん、
誰も得せえへんやんみたいな感じで、うん、で企業も断固たる姿勢で、いやまあそらそうやわっていう、この流れ俺3回目ぐらいな気がするんだけど、なんか数年おきにその
あれよね、
教育が断絶されてんのこれは。
まあ子供たちは把握してないからね、それ何も知らない子供たちがやんちゃしちゃうよね。
いやなんかさ、昔も絶対あったよな、これ。
昔もあったけど、ああいう TikTok みたいなのないからね。うん、やっぱ、
そうそうそう、
拡散しないよね。
だから、SNS のリスクとかさ、教育とかをさ、
うん、
継続的にやっとかなあかんのちゃいますのって、私思いました。
そうですね。あれは SNS の使い方の問題ですよね、特にね。
そうそうそうそうそう。迷惑行為は迷惑行為でもちろんやったらダメです。それは教えなあかんねんけど、うん、SNS をなんか定期的に甘く見る世代がこの一定サイクルで誕生していくのはなんかちょっと人間すぎてるかも。そう。
前はだって冷蔵庫の中入ったりとかね、従業員とかの。
そうそう、おでんツンツンしたりとか。
だよね。
だよね。相槌だよね。
だよね。
だよね。
昔もあったけど、多分昔は教室で話して終わりとかやったやろな、仲間内とかで。
そうそうそう。とか、まあ、そのレストラン内でやるけど誰にも見つからんみたいな感じで済まされてて、うちの中学がさ、
うん、
もう全ての荒れた中学の集約みたいぐらい荒れてたから当時、
うんうん、
何回か話してるかもしれんけど、
うん、
ああいう迷惑行為のもっと迷惑なやつを俺はすごい被害受けてるわけよ、
うん、
中学時代に、
うん、
でもちろん社会に対してそういうのやってんねんけど、
うん、
なんかそれがもうなんていうの、日本全国から叩かれる仕組みが今できてしまってるんやなと思って、なんか、うん、良い面と悪い面の両方がもうすごい際立ってて、
いやー、これについて怖いよね。
ね、賛成も否定もリスクあるから、
あれだってもう特定されて、まあ攻撃されてる可能性もあるもんね、その家とかね。
そうそうそう、多分されてるし、
うん、
だから記者とかも突撃してなんかそれを記事にしたりとかさ。
そうやんな。
でまあ当然賠償もね、まあ150億とか言われてるけど、うん、そんな賠償金にはならんが、
うん、
きっとそれなりの金額の、結構辛いぐらいの賠償金は出るやろうからね。
うん、うん、そうやんな。こういう事件を定期的に 学校とかでね、
そう
取り上げて自分たちの身近なものとして捉えられるようにしないと、定期的に来るインフルエンザみたいな感じやな。
うん、おおうおう
あれ違うな。
おうまたもうその感染症もなんかコロナとかあるし、なんかそれもちょっとなんかそんな例えに使っていいんかみたいなコンプラ意識
難しいな。
難しいな、
発信って。
発信って難しい。ギリギリを攻めてるよね、みんな。
そうね、そんな攻めんでいいのに
ね。まあ、気をつけよう、うん、
っていう話ではなくてですね、僕が言いたかったのは、はいはいはい、
失礼しました。時事ネタなんて扱うもんじゃないね。はい。
ですね、あの、アメちゃん、うちの夫は仕事ができないっていうドラマ見たことありますか？なんか2017年の なんですかね。僕ちょっと見てなかったんですけど、そこでのなんかメッセージがすごい良かったみたいなツイートがあったんで、紹介したいんですけど。
はい。
うちの夫は仕事ができない最終話の、育児中の働くお父さんへの語るメッセージがありまして、
はいはいはい、
10年後にはある程度の子育ては終わっていて、仕事に専念できる日々を送っていることでしょう。だけどその頃にはもう僕たちの腕の中には、膝の上には、必死でシャツにしがみつきながらよじ登ってくる小さなあの子はいません。どこまでもまとわりついてきて、やることなすこと全部邪魔してくる小さなあの子はいません。仕事で外回りに出る暑い夏の日、ふと空を見上げた時、あの頃笑いながら一緒に走り回った芝生を、びしょ濡れになって一緒に遊んだあの日の青空を思い出し、過ぎてしまった時間の愛おしさを知ることでしょう。汗の匂い、ミルクの匂い、粉々になったクッキーのカス、小さなぬいぐるみ、泥だらけの靴下、おしっこ失敗してしまったズボン、カレーまみれのシャツ、パパーとあなたを探す声、バタバタと走る足音、お帰りと響く声、廊下を横切る小さな姿、それは今の僕たちの日常にあるものです。だけど、その日常こそが特別なんです。一生のうちのたかが数年間の出来事なんです。その数年間が過ぎゆく今に、数えきれないほどの愛おしさが、死ぬまで忘れられないほどの思い出がたくさん散りばめられている。僕たちはこれから一生どこにいても、何があってもこう思い、心配し、愛し続ける。だけどこの腕の中で、膝の上で、パパと見上げてくるあの子をぎゅっと抱きしめられる時間はとてもとても短い。仕事は大切です。生きていくために必要です。頑張らなきゃならない場面もあります。男にとっては自分にとっての存在意義を感じられる場所かもしれません。だけど私たちは親になって知ったはずです。自分の存在より大切な存在がこの世にあることを。子供は未来に向かって羽ばたいていきます。子を育てるということは未来を育てるということです。豊かな人生とはどんな人生なのか、たった一度しかない人生をちょっと立ち止まって考えてみてもいいんじゃないかと、というね、長かったんですけど。
長い
あのー、突き刺されましたね、このメッセージが。
泣いちゃうね、長いけど。
泣いちゃうね、
うん、
だってもうこれ見てる時もパパとかよじ登ってきてたもん。
うん、俺同じこと考えてたもん。同じ、明日から東京行くから
ちょっとほんまかな、
ほんまのほんまに、あの、抱きついていいって言って、
うん、
言ったらやだって言われた。もうすでに終わりつつある。
気づいた時にはな、あっという間に大きくなってるから、うん、いやもうこれ、まあ今でも結構なるな、子育て頑張ってるつもりではいたけど、なんかこういう文章を見ると、なんか今のその今のままでいてくれってめっちゃ思っちゃうね
難しいところだね。
どんどんどんどん、しかも、まあ、うち2人子供がいるんで、
うん、
まあ、2人目まだちっちゃいけど、1人目の長男がどんどんどんどん大きくなるよね。できることも増えて、喋、ね、れる単語も増えて、それはそれで微笑ましいけど、でも確かにあの頃の幼い感じもなくなってしまって、いないなーって。
まあね。
めっちゃ感じるから、もうね、この文章トイレに貼って、
長くね、
もう毎回毎回読んでる
長くね ポイント8ぐらいじゃないと貼れへんくない
。いやもうすごいんですよ。あとでリンク貼っとくんですけど、これはね
大事よね。まああの子育てに限らずだけど、あの今ある価値をこう、うん、少し俯瞰して捉えることの重要性というか、
そうやね、
当たり前ちゃうぞみたいな、あの親孝行の文脈もそうよね。
そうなんですよね。これ子供だけにも
会えるっけ、そうそう
そうそう、子供だけじゃなくて自分の親もね、いつまでも健康で言ってくれるわけじゃないんで、親孝行もねの限りある人生ですよね。
なんなら仕事もそうやもんね。この30代のこの瞬間で、
うん、
あなた今日一番若い日ですよみたいなことも言うから人生
過去の俺言ってたな、むずいよな。特にでも子供はほんまに成長早すぎるから、
ちょうどねその1年単位での価値がすごい、ね、可視化されやすい、うん、失った時の絶望感と喪失感も
ほんまに。しかも周りで結構子供が大きくなっている方々も知人と友人にいるんで、うんうん、それそれで子育てめっちゃ楽、なんかもうだいぶ楽になってるって話も聞くし、
うん、
写真とか見るとほんまになんかもう立派な大人みたいな感じの身長伸びてる感じもあって、はいはいはい、
うん、
あすごいなって思いながらも、やっぱザ赤ちゃんとか子供みたいな時期ってやっぱ今見たら寂しいんやろなって思っちゃうな。
そうね、
その人の観点になっちゃうね、うん、
本能に訴えかける感じになるよね、あの、
うん、
あの 生物は。
そうなんよ、腕の中とか膝の上にはもうねなかなかいてくれなくなるから、今のうちにも
そう
たくさん味わっとかないとねって思って。
俺よく息子食べんねんけど
大丈夫
そう、ちょっと食べていいっつって耳とか食べ出すんやけど、
うん、
最近すげえ嫌がるようになってきた食べないでパパ食べないで
食べないで食べないではめっちゃおもろい、
ね、そうだからもう、いやだからこの食べられる期間またちょっとなんやなと思うとちょっとほろりとくるよねもう食べられへんねや
怪物のざらいごとやないやそうなんよ。いやでもねこれをね自分は刺さりましてね、ちょっと長かったんですけど、うん、まだまだちょっと足りてないなと思って、あの子供と過ごすフルコミット力が、
ね、いや本当にちょっとずれんねんけど、
うん、
なんかツイッターでね、そのこんなお母さん側が書いた、
うん、
お父さんが育児をするみたいなやつの段階別みたいなのがあって、
うんう
ん、でなんかそのちょっとおむつを変えて、
うん、
カエルがイクメンわらみたいな、
うん、
でご飯とかを一緒に食べれるがイクメン、自称イクメンみたいな感じ で、うん、でその後にあの1日以上ちゃんと24時間以上子供をあの面倒一人でワンオペできる、
うん
うん、子供の予防接種とか薬とかかかりつけ医とかの情報を全部把握してお薬手帳の場所が分かる、
うん、
とかあとなんかいろいろあったんやけど、それでようやくただのお父さんっていう、
うん、
お父さんっていう枠組みがあって、その後にちゃんとした頼れるお父さんとか理想のお父さんみたいなのがさらに上があって、うん、なんかそれもね、なんかあ確かになと思って、なんか
そうやな、
お母さんがやってんなと、
うん、
俺一応ねただのお父さんレベルには到達したよ、ギリかかりつけ医と処方箋とか病院連れてたから、うん把握して24時間あいけるいけるいけるって、
うん、
でまあまあ、あなんていうか共同でやってるよなと思ったけど、全然なんか共同でしかないぐらいのレベルみたいな、
うん、
っていうツイートがね、まあいろんなご意見あるかもしれないけど、なんかすごい、ね、うん、確かにってなって、なんか当たり前にちゃんとやってなあかんレベルでしかないんやなみたいなのを痛感して、
そうやな、うん、そうなんやな、
あれそのめっちゃなんか遠く見て刺さってるみたいな感じだけどさっきのセリフがまだ残ってもってるやん。
いやーそうなんよな。あでちょうどね、うん、子供がもうどんどん大きくなるんで、今の自分の息子も大きくなっていろいろ喋れるようになったんですけど、 ちょっとこの文明から若干離れるんですけど、
うん、
あの最近ちょっとある単語を話してみてって練習してたんですよ。でちょうどそれ喋るようになったんで、
うん、
この番組のオープニングに息子の声入れようかなと思って、
お
よもやも FM って言うようになった
すごい
ね、よもやま FM って言ってみて、よもやま MM、うん、かわいいのあったけど、ちゃんと言えるやつあったんで、だんだんちょっとね、親バカ全開で、
いいや
ん、
搾取しよう。
オープニング入れようかなと、思います。
搾取していこう。
今の子供の声を、ね、残すというのもいいと思うんで。
まあ、親バカ自己満足ラジオとしてね。
そうね。自己満足していきましょう。
なんかそれで言うと3歳になるんですけど、うちの子、
はい、
やっぱメキメキ語彙力がさ上がっていって、
うん、
なんかそのコピー能力がすごい高くなってきてるのよね。
うんうん、
なんかあこれど引用元めっちゃわかるなみたいな、なんか
絵本とかね、
そうとか今日は俺がなんか遊んでる時に車をね、
うん、
うちの息子の大好きなハイエースとハイゼットの車がね、うん、俺の足の下にあって、
うん、
で、足の下に車があったら壊れちゃうかもしんないよ。本当にもう壊れても知らんからね、みたいな。ほんまに知らんからね、みたいなことを言ってて。ああ、これ、妻だなぁと思って
。口癖な。言い方な。ニュアンスも全部一緒やな。
ほんまに知らんからね、もう全部完璧に使ってるなと思って。
わかるわ
そう。これで、うちの奥さん今、俺の喋り方とかが、うん、こう、学習されることを非常に危惧している。その、奥さんから見ると、俺はなんかその、難しい言葉を使って、うん、大したことないことを言ってるつまらない人間っていう評価ないけど
はい、はい、
そういう人間がもう一人できていくかと思うともうゾッとするからなるべくジジバーバから言葉を習得してほしいって言われて
でもめっちゃおもろかったわっていうのはジジバーバからやったらいい経験できたわ、ね、
そうあのどこ行かはるんとか言う、うちの息子。これ、引用元は京都弁やから、じじ、ばあばかな。
うんうん。
行かは、どこ行かはったんとか。
行
てはるでとか。
ああ、じゃあ、俺の息子も、はよせえって言うわ。
あ、そうそうそう。
じいじやな。
なんかその、本当にね、子は親の鏡だわ。
ほんまにな。
ね。
コピー能力すごいもんな。
下手なこと言えへんなと思って私口癖がさあの、
うん、
ああなるほどねなんやけど言うようになったもんね、うん、なるほどねって言うようになったもん
それどこでも使えるな
その無言と一緒の相槌覚えたらもう便利すぎるからあかんと思ってまあね、子供をね見て我々もちょっと襟を正してねやっていかなきゃいけないですね。
そうやね、
ね、
ありがたい存在です。
そう、邁進してまいります。皆様ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします
先ほどあのなかったらしいやつで、はいはいはい、ちょっと襟を正そうと思ったって話をね、うん、したんですけど、っていうのもあってちょっと週末に本気出していろいろちょっと旅行行きまくってるんですよ。
おお、
またね、
あれずっと
最近ね、全然行けてなくて、週末ちょっとね、疲れて、まあその辺の公園行ったりとか、まあそれでも子供たちのと十分だと思ったんですけど、やっぱ前から言ってる人生初をね、いろいろやっていきたいということで、はいはいはいはい、今回は山田養蜂場に行ってきました。
おお、
山田養蜂場ご存知ですか？
はいはいはい。あの、蜂蜜会のトヨタ、蜂蜜界のトヨタと言われる
蜂蜜、ね、CM とかね、うん、結構見てはる人も多いと思うんですけど、山田養蜂場岡山のね北の方に ちょっと鳥取側に近いんですけど、そっちにあって、そっち行ってきたんですよ。で、そこに、いちご狩りに行ってきました。
わあ、意味わからん。
意味わからんやろ。
意味わからん。
その養蜂してるんで、蜂さんがいっぱいいるんですね。だから、いちごの。
築地に肉食いに行ってるみたいな感じ。
いや、そんなことないですね。
そんなことない。
農薬とか使ってないいちごを、そのまま、
うん、
蜂さんがいろいろ受粉とかしてくれてるんで、それをいちごも育ててて、だからもう洗わず食べれる。
なるほどね。
いちご。で、いちご狩りで、まあ、よくあるのはさ、いちご狩り、何十分、何千円みたいな。
うん、うん。うん、
あれも、ぶっちゃけ元取れないじゃないですか。
まあね。
高すぎる。で、今回は、山の養蜂場は、そういう形式じゃなくて、
うん、
量り売りなんですよね。
なるほど。そもそもね。
1グラム4円
はいはいはい。
うん。で、なんかもうめちゃめちゃでかいイチゴとかいっぱいあって、最初なんか説明してくれるんよ。なんかイチゴ狩りのとこ行ったら、まず蜂さんがいっぱい飛んでますと。
はいはいはい。やっぱ継承
して、ね、知ってますかみたいな。
うん、
ミツバチ。ミツバチですね、はいはいはい、みたいな。こっちはどうですか、うん、みたいな。黒いのが蜂、うん。これ全然わかんないです。でな、丸花蜂。黒丸花蜂っていうなんか、大きい蜂さんも飛んでて、それはブーンって羽音すごいんですけど、はいはい、蜂に追い払うみたいなことしたら刺されるから、蜂さん、いい蜂だから全然そういうの気にしなくて、そのままイチゴ上がり楽しんでくださいみたいな。
え、なんか、俺の種類イチゴ狩りの中で一番リスク高いんやけど。
結構ね、そこら中に蜂飛んでて、でもね、なんかほんまになんか、のほほんとした場所やったね。そんな蜂に怖がるほどのものでも、うん、
今俺ドンキーコング2のステージって思い浮かんでるけど
でかいな。ミツバチめっちゃちっちゃいよね。小指ぐらい。
あ、そうなんや。そんなもんなんや、
ね、うん、子供の小指ぐらい。だから可愛い感じで、子供たちも全然蜂に怖がらず、あ、可愛いねみたいな。
へ
ー。で、大きいイチゴとか探して食べてみたいなのをやったんですけど、それはもうそれですごい良かったんですよね、イチゴ狩り。
なるほど。
娘にとっての初体験。うん。
いちご狩り、量り売りってことはさ、
うん、
そこでは食べたらあかんの？
あ、食べれるスペースある。から、
それは、ノーカウント、食べたら。
いちご狩りのスペースでは食べてはいけないね。
はいはいはい。食べたら、スシロー、スシロー案件。
スシロー案件。そうかもしれんな。
ね。
いっぱい取って、量り売りして、なんか、
そうか、取るエリアから出るときに、
そう、フリースペースみたいなのがあって、
なるほどね。そうそうそう。確かに。
で、いろんな種類のイチゴがあって、4、5種類ぐらいあったかな、うん、それ取って食べて、その後、蜂蜜の、まあ、せっかく山の養蜂所なんで、蜂さんいっぱいいるんで、
ね、うん、
いろんな体験をできるんですね。
うんうん。
で、今回は蜂蜜生搾り、蜂の巣からそのまま引っぺがしてきた蜂の巣と蜜をそのままギュッて絞って蜂蜜生絞り、ラクレット
チーズみたいな感じで
そんな感じ。それをやったんやけど、それさ、俺もなんか見たことあるやん、そういう、
うん、
で蜂の巣ごと食べれるやあれってな、食べてる人もおったし、
クマのプーさんとかよくやってるよ。
蜂の巣って、うん、あれなんか食べれるけど美味しくないんですよね、そんなに味がない。
あ、そうなんや。
なんか
まあだって人間でいう家やもんな。
そうで、ロウ、蜂の蜜ロウっていうロウで、それ固めたロウソクになるんですけど、まあほんまに味がねない、ただのなんかガムみたいな感じ、噛んでたらなる、うんうんうん、からあんまり食べるもんじゃない、食べれるけど、
うんうんうん、
それ生絞りして、なんか、ただ結局、蜜ろうがいっぱい入ってる蜂蜜で、そのまま蜂蜜のまま食べるってなったら、そんなになんか、食感は良くない。
はいはい。
からなんかまあ、
そう。絞って。
絞って。で、まあ、子供たちが、その、何？ハンドルみたいなの持ってギュッギュッギュッって、頑張って絞って、蜂蜜絞ったんで、それで、 いちごに練乳かけてますかみたいな聞かれて、あ、かけてます。はいはいはい、でもね、練乳よりね、蜂蜜のが合うんですよって完全ポジショントークされて。
なるほどね。よく聞くよ、それ。
でもね、美味しい、確かに。
うん、美味しい。
いちごに練乳じゃなくて蜂蜜かけまくって食べてたね。子供たちも大喜びです。
体にも良い気がするよね。練乳よりかは少なくとも。
そうなんよね。蜂蜜って、殺菌作用すごいあって、しかも水分がめっちゃ少ないから、はいはいはい、マジ腐らへんねんて、全然。で、どれぐらい持つんですかって聞いたよ。
うん。
どれぐらい持つって言われたと思いますか？
いや、もう、ずっと。
インフィニティですか？
インフィニティ。
6000年持つらしいんですよ。
インフィニティやん。
蜂蜜屋さん曰く。
ほぼインフィニティやん。
でも、そう言うと消費者庁に刺されるから2年ですって
言ってた。嘘やんじゃん。
でもね、蜂蜜腐らないんですよ。6000年持つんですけど、
まあ確かにね、
そういったらちょっと怒られちゃうんで。
持ってることを実証したやつは多分まだいいもんね。
そうだね。そうだから、水分とか入ったスプーンとかそのまま入れちゃったりすると腐るけど、ほんまに生の純粋の蜂蜜はほんまに全然。
真空パックに入れて、
そうそう、腐らへんねんて。
すごいな、8023年まで持つやろ。
そう
今買ったらすごいな。
いや、なんかね、あとはね、バスボム作りもして、なんか、お風呂に入れたらシュワシュワシュワって溶けていくバスボムを、うんうんうん、なぜか山田養蜂場で作れるんですけど。
あれ、でもさ、なんかラッシュっていうバスボム売ってる店のやつにあるような、うん、蜂蜜のやつ。
あ、そうなんや。
そう。
あれね、すごい素朴な材料で作られてて、重曹とか、なんかいろいろ入っててんけど、家でも作れるんですけど、それに蜂蜜を入れてボールにするみたいな。それでもね、すごい。なんか子供たちもボールの中でコネコネして遊んでて、それでバスボムを作って、で実際家で投げてシュワシュワシュ遊んでて、それもすごいいい体験、
いい体験じゃないですか。
すごいいろいろ体験できて、夏とかはね、それこそ養蜂体験できるらしいですよ。蜂さんの巣を出して。
大丈夫、
蜜を、うん、
大丈夫です。
大丈夫です。間に合ってます。
ありがとうございます。加工されたものだけいただければ。
すごいね、良かったんですよね。いちご狩りと蜂蜜、いい体験でした。
まあ、なんか養蜂体験とかもね、ちょっとやったことないからやった方がいいんやろうね。一回
やってみたいよね、なんかね、うん、やらせてあげたよね。
怖い
っていう感じだったね。
恐怖怪物蜂人間みたいな状態になるやつやろ、
刺されまくったら、
帽子かぶって、そう。いや、なんか、
そうそうそう、刺されないようにね。
ついて。
防護服。
そうそうそうそう。
そうそう。よかったよ。
あ、意外性のある旅行やね、それは確かに。
うん。
いい体験です
よ。いろいろ初体験はできました。初体験もう一個したんですよ、最近。
すごいね。攻めてるね。
初体験というか、子供ができてからの初体験。
お、ちょっと初体験審査委員会でちゃんと審査させてもらうわ。
夫婦で焼き鳥に行きました。
ノット初体験。
ねえ。子供ができてから行ってなかったんですよね、焼き鳥。
うん、うん。もうその言い方
が久しぶりやもん。そう。
初体験で、久しぶりです。
いや、もう。子供できる前はね、行ってたんですけど。
うんうん、
なかなかその夜のイメージがあったんで、焼き鳥ね、で子供を預けてまで行くもんじゃないし、うんうん、お昼に行ったんですよ。
はいはいはい。
だから保育園とか預けてる間にお昼に空いてる焼き鳥屋探したら意外とあって、あ、いいやんと思って行ってみたらめちゃめちゃ良かったっすね。お昼焼き鳥。
お昼焼き鳥はコースみたいな感じなの？お昼焼き、
いや全然ね、単品頼めて、もちろん焼き鳥屋さん自体はランチメニューを提供してるんよ。ランチになんかチキン南蛮とかさ。
あ、なるほどね。そこででも単品もあるからっつって、それを攻めに行く 通な人みたいな感じ。
あ、そう、ランチメニューあるけど、え、これって単品頼めるんですかって聞いて、あ、全然頼めますって言って、周り多分みんなランチメニューなのに、俺ら単品ばっかり頼めます。
いいですね、いいですね。
いや、すごいね。ちょっと今まで囚われてましたね、焼き鳥夜やから無理って。自分で蓋をしてたんですけど、ね、
うん、
昼行けるんちゃうって調べたら、こんな簡単なことを今までできてなかったよなって思いました。
少しね、少しこう頭を上に上げればね、そこにはね、うん、青空が広がってるんです。
そこには焼き鳥屋がありました。
いや、大事大事。
はい。
それで言うと、
はい、
あの今回ね、私はあの自動車免許を取得する話散々してるじゃないですか。
はいはいはい。
こうやってもうずっと俺は拒否し続けてきたのよ、あの生まれてから今まで。
うん。
で、ちょっと取るから、分かった、取ると、うん、取るからなんかご褒美くれ、うん、モチベーションのために
はいはい。
で、人生で一回だけでもいいから、
うん、
その一番高くて一番美味しいとされてる料理の味を知りたくて、
うん、
で、なんかミシュラン三つ星とかの味を死ぬまでに一回ちょっと把握しときたいと、
うん、
で、その権利を獲得したのよ、卒業終わったから。
うん。
で、そのミシュラン三つ星のね、店をね、
うん、
まあその子供、それこそ子供をちょっとうちのジーバーに預けて、うん、夫婦で行くみたいな。
うん。
で、値段とかをね、いろいろ調べてんねんけどさ。
あ、滋賀にあんの？
滋賀にはございません、ミシュラン三つ星は。
なかったか。
大阪とかね。で、京都はね、はいはいはい、見たんやけど全部和食で、なんかね、和食はちょっとその日本ハンデみたいなのがついてるからちょっとちゃうなと思ってて、
うんうん、
その日本やしみたいなのが、まあもちろんそんな、うんうん、そんなレベルじゃないと思うんやけど、
うん、
なんかそのフランス料理とか外国系の料理で日本で三つ星は多分ほんまやん、
うんうん、
なんかそのハンデない
なるほどね、うん、
でそこの料金とか見んねんけどさ、
うん、
コースが6万7000円とかで、
お
で、ワインのペアリングは2万円で、
うん、
1人8万7000円とかだよ。
1人ね。
うん、そう、1人1人1人。
はいはい。
行くない
それ、行くの
いや、ちょっとおじけついてさ、さすがに。でも、それを知る目的やしなと思いながら、でも、なんかその、どこまでがさ、ブランド量でさ。
うん。そうね。
そう。俺はもう、ほんと知的好奇心で、100点、今世で100点とされてるものがどれぐらいか知りたいだけないけど。
うん。
それ、8万かと思って。そんな、払えるほど稼げてないしな、みたいな。ってなって、まあまあ、もうちょっと、俺が知ってる最高級は3万ぐらいやから。
うん。
1人。
うん、
探してんねんけど、なんかいとこ知りません
ジャンルは何なんですか？
何でもいい、日本以外やったら。日本食、和食はちょっともうちょっとステップアップしてから挑戦した
い。あ、じゃあ天ぷらとか違うんですか？
違う
違う。
天ぷらと天ぷら鉄板焼きはなんとなくその空気感でちょっと高くしてる部分があるからなんかその素材、
あ、
めっちゃ失礼やけど、
うん、
そのホストクラブのドンペリ高いよねと一緒の要素が少なからずあると思ってんねん
そうやな、俺もそんな知らんねんけど。いや 俺はそのそれこそ新卒時代の会社がなんか業績良かった時に、そのグループ、その自分の所属してる事業部で天ぷらをご馳走してもらって美味しかったよね。
はいはいはいはい。
門前仲町かな。
高いとこ高いね。
高い高いとこ高い。
天ぷらもさ、高い料理の典型やんか。
うん。うん、
なんで高いんかまだよく分かってないのあれ。その
技術量なんかな。
そう。
あと油、毎回油新しいのにしてる油代。
油量。オイルショック。
オイルショック
だから高いんか。
半直やな。 そう
な、鉄板焼きもそうなんやけどね。そう、ほな、いや別に素材の良さと、うん、また信じてないやろな、その天ぷらに、天ぷらに技術って思ってんやろな、どっか俺が
鉄板焼きはね難しいと思うよな。
うん、
なんかあの感じ、鉄板焼きはほんまにお店によって味が、ね、結構違う気がするけど、
寿司もそうやけどさ、
うん、
その引き算で、
うん、
素材、寿司もその握る時間が短ければ短いほどいいっていう、
うん
うん、みたいな、なんかその技術は一旦後にしたい、なんか足し算の方の技術をじゃないと俺には認知できる可能性があるからその技術を
その知らんな、やっぱもう俺のフレンチでいいんじゃないかな。
いやでもね、そう、意味ないのよ、その俺のフレンチうまいけど、
うん、
100点を知りたい、
高い料理、うーん、
そうで、高い料理っていう定義でさ調べてみるとさ、
うん、
そう、さっきのその何が高いのか分からなくなる問題がその生じてくるのよ
そうやな、それこそなんか焼き鳥とかで一番高いとことかあんのかな。
まあ弊社オフィスのめっちゃ近くに日本一有名な焼き鳥店があるけどね。
高い？そのお店は。
そんな高くないの、ね、
よ。ああ、そうなんや。
まあそんな高くないっつっても、あのさっきの基準はあれやで、8万いくらのやつやで。
そうやな、確かにな。
そうそうそう。で、あとだか金沢とかのミシュランとかだから、うん、食べログ上やけど1人3万とかだよね、
うん、ああ、はいはいはい、
とかなってくるともうわけわからんくなってくるんですよ、地方もその物価え、物価それとも技術何ジャンルみたいな感じになってステータスとかなってもうなんか余計ストレス溜まってきて最近
決めなあかんストレスね。
そうでもうちょっとめんどくさいからもういいかで最近思ってなんかスイッチで新しいゲーム買わせてもらおうっていうのに落ち着いてる
なるほど。いや教えてほしいね、最適なお店あれば。
そう、ぜひなんかそのコスパ一回無視してパフォーマンスだけでめっちゃ良かったっていう、うん、マウントトークでもいいんで全然。
そうね、ぜひ
ぜひお願いします。
最後に岡山にですね、
お
鳥貴族ができます。
え、できてなかった？
できました。今月2月4日
全然こっち
行列らしいです
あ、なんか懐かしいね、その島根にスタバできたと一緒の種類のニュースやね
ほんまにな、
うちの最寄り駅に取引できた時も同じ状態だったわ
そうなるよ。あと、いやもう念願よ、
ね、
鳥貴族がもう岡山に。鳥貴族は昼からやってないからな、
5時からやから。
うん、次はねちょっと人生初岡山で鳥貴族奥さんと行きたいですね。
初が緩なってるな初が緩なってるからちょっとそろそろ処分した方がいいかもしれないこれ
いいよ、こんな適当な感じで。
ちょっと、まあ、僕の方からちゃんと評価を下すんで、
はい、
今回のは久しぶりです。
久しぶりでしたね。
久しぶりでした、
はい、
残念
じゃあちょっと長くなってきたのでこの辺りで締めますか。
はい
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま FM、 お便りは番組概要欄のフォームよりお寄せください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。